TBS Podcast。
時刻は6時30分になりました。5月18日水曜日、 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さてここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介します。カルチャートークのコーナーです。さあ今夜は先月から始まりました月一特別企画、その名も NFT カルチャートーク。ここ最近耳にするようになりました NFT や NFT アートという言葉、この比較的まだ知られていないであろう新概念 NFT の世界について専門家と楽しく学んでいくコーナーです。
さあということで第2回となる今夜のゲストは、デジタルアートの世界に詳しく NFT アートに関するさまざまなプロジェクトを立ち上げまくっている必殺仕掛け人株式会社メディバーの谷川智樹さんです。谷川さんよろしくお願いします。
はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあということで早速谷川智樹さんのご紹介しておきましょう。
はい、まず谷川さんが所属されている会社メディバンとは、世界中の誰でもクリエイターにをミッションに掲げ、世界中でクリエイターへ向けたサービスを展開している会社です。谷川さんはその中で世界最大級のユーザー数を誇る無料のイラスト漫画制作アプリメディバンペイントと、イラストや漫画を公開できる投稿 SNS アートストリートの事業本部長でいらっしゃいます。これまで数多くのデジタルアート、NFT アートに関するプロジェクトを立ち上げてきた、まさに NFT アートカルチャー界の必殺企画仕掛け人ということです。なんと、うん、まあ、ちなみに谷川さん、かつてプロゴルファーを目指されていたということで、NFT アートの仕掛け人としての腕とセンスはグリーンの上でも定評があるということです。
そうなんですね。
昔そうですね、プログラマーになりたいなと思って、やっておりました。
さすががたいもね、ガチッとされてますもんね。そうですか、そうですか。ということで改めてちょっとメディバンさんね、はい、会社についても伺いたいですけど、どういう会社なんですか具体的に。あ、
そうですね、メディバンはですね、今NFT のところで言うと、マーケットプレイスアダムバイ GMO というマーケットプレイスの認定代理店として、クリエイターさんの出品のサポートですとか、うんうん、NFT 自体の企画ですねのお手伝いをさせていただいている会社でございます。
うんうん、やっぱりこうデジタルアーティストとかとのつながりがすでにあるって
ことですね。そうですね、もともと我々そのメディバンペイントという、まあ、世界で7000万ダウンロードぐらいですねしていただいているアプリを運営していたりですとか、うん、アートストリートという、まあ、イラストとか漫画を投稿できる SNS をやっていたというところもありましたので、うん、そのつながりからクリエイターさんにお声掛けをさせていただいているというふうな流れでございます。うん、
なるほど。そんな中いろいろこうね、中のコンテンツあると思うんですけど、メディバンペイントってこれは何ですか。
メディバンペイントっていうのが、ですね、イラストとか漫画をアプリですね、iPad とか、スマートフォンで書いていただけるような、ソフトになっていまして、うん、本当にプロの方から初めて絵を描くような方まで誰でも使えるようなソフトになっていますので、うん、はい、そういったものを我々運営しているという形ですね。
そうなると本当だからデジタルアートっていう意味ではめちゃめちゃ裾野広く深く広く、
おっしゃる通り、誰でも世界中の誰でもクリエイターにというところがありますので、
うん、でも超プロもいるしってことですね。
おっしゃる通りですね。はい、はい、
そして、もう一つアートストリートというのもありましたね。はい、これは
アートストリートは、イラストを投稿できる SNS になってます。うんうん、で、今までもいろいろ SNS で、絵を投稿したりってのはあるんですけど、うん、やっぱり上手い人だけがヒーローになっていくんですけれども、うんうん、アートストリートは上手い人だけじゃなくて初めての初心者でも、はい、世界中の誰とでもコミュニケーションが取れるような場を作りたいねっていうところから始まったサービスになっていますね。
うん、デジタルアートで表現したい人用の SNS というか、
おっしゃる通りですね。
うんうん、だからもうすでにそのなんていうか各ツールもあるし、それを使ってどうこうコミュニケートしていくかっていう、そういう場も用意してるみたいな、
はい、
そんな感じですかね。はい、うん、メディバンさんということで、はい、ということで、まあ、先月から始まったこの NFT カルチャートークで、まあ、我々もねまだでもまだ取っかかりでね
そうなんです。
で分かった気にちょっとなりましたぐらいの感じなんですけど、うん、そんな中私ちょっとニュースでですね、さっき NFT というワードえっと思ったのは、まあ、私どもというか末席を怪我させておるいただいておりますヒップホップ業界ラップヒップホップ業界で、まあ、アメリカの、スヌープドッグですね、元スヌープドギードッグ、はい、スヌープドッグがもともといたデスローレコードというのをまあ引き継いだ、うん、でそれはいいんだけど、史上初の NFT レコードレベルにするってスヌープドッグが発言してて、まあ、なんか僕はまだ分かってないから、はい、スヌープ分かんないけどさすがだっていうこの感じ。これどういうことかって谷川さん説明できますか。
はい、スヌープドッグが先日デスローを買って、うん、NFT レコードのレベルにするよっていう話をしてたんですけれども、はい、まあ、実際にまだ詳細はあんまり出てはきてないんですけれども、
何を具体的にするかはまだ発表されて
ない。そうですね、うん、なんですけど彼が言ってたのは、基本的にこれからデスローで出てくる作品は、うん、NFT として発表していくよっていう風な話はしていました。で、彼は NFT すごい興味を持っていて、うんうん、NFT 自体単体もすごい好きですし、うん、 メタバースっていう NFT と今セットでよく話が出る、はい、まあ、バーチャル空間なんですけれども、はい、そういったものも、彼自身が今スヌープバースっていうのを作ってたりとか、うんうんうん、そういったのがあるので、おそらくそういった中でアーティストとして、まあ、実在するアーティストを、そこに置き換えたようなものを作っていったり、
はい、
本当に、デスロー初の NFT アーティストとしてバーチャルなものを作っていくみたいなことも考えてるんじゃないかなっていうのは、うん、彼の可能性としては今いろいろな話が出ているかなと。
確かにそのレーベルっていうのは、そのメタバース、なんかメタバースとかね、ああいう、こうバーチャル、こうなんていうの、バーチャル世界みたいなのを想定するとちょっと分かりやすくって、うんうん、多分そこを使ってさっき言ったバーチャルアーティストもそうだし、グッズとかも、まあなんかそのバーチャルステッカーだから、で NFT でちゃんとその正式のステッカーですと出すとか、なんかいろんな展開が、しかもこう在庫を抱えることなく。
そうなんです、そうなんです。うん、
あ、ですごくフットワークよくできるし、もっと言えばスヌープとかってもう現状ですごい息が長いやって人だけど、もうある意味いくら年取ろうが、いやのもう生涯現役でそのバーチャル空間ではやれるじゃんとかね、は
い、そうですね、そうです、本当に、まあ、スヌープが発表してないデモテープとかもやっぱりいっぱいあると思うんですよ、うんうん、はい、そういったものを NFT にしていってコミュニティを作っていった中で誰かにそれを渡していくとか、
うんうん、
そういったようなこともできるだろうし、うんうん、みんながファンがその中でどんどんどんどんなんでしょう、コミュニティを作っていくために、うん、
はい、
同じ NFT をみんなで共有しようよとか、そういったようなほんあのある種こう会員証とかファン会員証みたいな形で NFT みたいなものを、うんうん、
はい、
同じ NFT を持っている 方だけが参加できるコミュニティとか、う
ん
う
ん、
そういったものも作っていけるので、より今までよりもファンとの距離が近い形でファンビジネスができるようになるっていうところは、すごく NFT の魅力だなと思ってます。
でスヌープはちゃんとそれを見越していってるわけですもんね。
そうですね、
いやさすがだな、やっぱり。でもアーティストコミュニティの作り方としては結構マジで有効だなって気がしますね、なんかね、うん、俺もだから最近ほらもう50何歩だから、うん、体動かなくなってきたらどうしようかな、ライブこんなやってるけど、うん、もうねメタバースでは飛び跳ねまくるみたいな、う
ん、なんでもできますもん
だって。いやそれはちょっとどうか分かんないけどでもなんかやりようがいろいろね、なんかいろんなアイデアが出てきそうな感じで、
確かに可能性は広がりますね、は
い、ちょっとあのスヌープの動向もちょっと注目していきたいと思います、う
ん
う
ん、はい、
ということでお知らせの後、ついに NFT カルチャートークステップ2、軸は実践編です、必殺 NFT アート仕掛け人こと谷川智樹と、智樹さんと、一緒にですね、話題の NFT アートを実際に我々ゲットする、しかもその手軽にゲットできるという、そこまで行ってみたいと思います、はい、谷川さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アフターシックスジャンクション、生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション、ここからはアダム by GMO との月一コラボ企画 NFT カルチャートークです。アメリカからやってきた新概念 NFT カルチャーについて専門家と楽しく詳しく学んでいきます。
アメリカからやってきたはあの僕の番組で枕言葉につあのふざけて使いがちっていうのがこれ結構本当なんで冗談にはなっていないってことなんですけど、ね、はい、はい、ということで今夜のゲストは、必殺 NFT アート仕掛け人、株式会社メディバンの谷川智樹さんをお越しいただいてます。谷川さん改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。さて先月からこのコーナー始まりましたけれども、今夜は第2弾です。実際に NFT アート所有してみようじゃないかという実践編をお送りしたいと思います、まあ、まだちょっとねなんとなく難しいというイメージ先行していますけれども、うん、意外にも NFT の世界大きな覚悟も財源もいらないというのは谷川さん本当ですか？
本当です。NFT を買ってみる持ってみるって始めるのって結構実は簡単でして、うん、ちょうどですね今日実際にやっていただこうと思ってやっていただくためのアカウントもご準備しておりますので、
ありがとうございます、
はい、実際にやってみたいなと思っております、
うん、はい、ね、とかくそのアートのやり取りっていうとね、うん、そこも身構えちゃうしさ、
そうなんです、
お高いんでしょっていうのも ねありますけど、
そんな気軽になんてなんて思っちゃいます。
財源なしでいけるというさ、うん、どういうことなのかじゃあ行ってみましょうか、ということで、まあ、我々 NFT 素人でございます。 NFT アートを買うためにまず手続きってどんな感じでしょう？
NFT を、まあ、購入する方法としましては、マーケットプレイスと呼ばれる、NFT の売買が行われているサービスの、登録をしていただくっていうのが、まあ、すごく一般的な方法になっております。で、中には、すごく難しい海外のものとかだと、うん、もともと仮想通貨を持ってないとできないですよみたいなサービスもあったりはするんですけれども、まあ、今回ちょっとお話しさせていただくアダム by GMO はですね、もともと仮想通貨を持っていなくても日本円クレジットカードとかでも売買ができたりするようなサービスですので、うんうん、はい、まあ、そこでアカウントを作っていただいて、売買をしていただくことができると、
うん、
でさらに、エアドロップというですね、うんうん、仕掛けがありまして、これは、はい、NFT を買うのではなくて、うん、まずはプレゼントを受け取ってみましょうと、無料で NFT を持つことができるよという、 そういったような仕掛けがございますので、
申請の NFT アートを、まあ、ただで配布しているようなサービスのことですかね、
エアドロップ、はい、なのでそれを実際に今日はやってみたいなと思っておりますので、
はいはい、じゃあやってみましょう、
ね、実際損をせずにできるということなんですね。無料ってことは。
そうですね、お金をお支払いすることなく、うん、まずは NFT を持つというところから NFT を楽しむことを始めてみましょうと。
あの、はい、アダムバイ GMO はもちろんアカウントを持つのはタダだし、はい、元でとりあえず全くなしでもさっき言ったエアドロップとか利用すれば、うん、まずはその価値を持つデジタルアートっていうのをゲットすることができる。
できます、
はい、やってみましょうか、じゃあね、はいは
い、お願いします。
はい、ですね、まずまあアダムの方のアカウントをまずは作っていただいてというところで、はいはい、作っていただいて、まあ、ログインをしていただいた状態になったところで、うんうん、ちょうどですね、もう同じ TBS ラジオさんの方の今バンドさんがやられているオープンユーアートという番組でエアドロップの企画をやっておりますので、バンド
匠さん、はい、
そういったところでちょっと今回それをご紹介したいなと
思っている。バチェラーシリーズ進行役でおなじみ、
はい、あのバンドさん、
はいはい、あのバンドさんが書かれた作品を、うん、実は分割をしてエアドロップをするための NFT として、
へえ、出品されている、
はい、出品いただいております。
すごい、こんな超かっこいいモダンアートなんですね、
は
い、これ
書
か
れてるね。あ、でも本当だ、無料とはいえ規定の枚数に達したら終了、はあはあ、はい、
あっております。で、早速ですね、この NFT のエアドロップ用のリンク、
あ、今もう押したら、今ちょっ と,、クリックリンクを押したらもう、お一人様1回限り NFT をプレゼントということで、箱みたいな、アイコンが出てますね。
ぴょこぴょこ飛び跳ねてます、はいはい、
でプレゼントを受け取るってとこをクリックすると、
はい、
受け取りました。で
これで、はい、このアカウント、今回作ったアカウントにですね、
はい、
あら、
は
い、ジャーニーオブアダムという、はい、アダムの旅というですね、うんうん、作品の16分割したうちの3番目の NFT をゲットすることができました、は
いはい、しかもこれナンバリングで30の21、
はい、30個、うん、16分割をして、うん、それを1つ30個ずつ今回作品として
発表していただいている、はい、新鮮な作品
こう、ね、
がついている NFT で、
ものとして
30個中21だから、あと9個でこれもうゲット
終わっちゃう。
ただではもうゲットできないよと。
できなくな
る。あとはだからそれを持ってる人から後から買うとかは、だからそういういわゆる美術市場のやり取りのことはあり得るけども、
おっしゃる通り
ですね、今回に関して言えば、まあ、そのただでゲットできる、
できるという、
は
い、
でサービスをやってるとこ、エアドロップサービスをやってるとこであればそういうことも可能ということですね。
そうですそうですそうです、うん、どうしても NFT というと何かこう価格が高いんじゃないかとかっていう、うんうんうん、まあ、そういうニュースばっかり出てはいるので、
はいはいはい、
どうしても、なかなかやってみたいけれども元手がないと、って先ほどおっしゃった財源がないとっていう話があると思うんですけれども、はい、まあ、まずは持ってもらうっていうところを楽しんでもらおうというところで、うんうん、エアドロップということを今すごくたくさん企画としてやっておりますので、
はい、
うん、
これあれですね、じゃあちょっと皆さんもね、TBS ラジオリスナーの皆さんはこれぜひ坂東匠さんの、
うん、
オープンユアハートという番組の、ツイッターの方にリンクがあるらしいんで、ちょっと試してみると、うん、手に入るうちは、
うん、
あ、オープンユアート、ごめんなさい、オープンユアート、はい、坂東さんのアートでもめちゃくちゃ普通にかっこいいですよ、
すごく素敵です、とっても
はいはい、じゃあコンプリートもしたくなっちゃうね、
ついでに。本当ですね、16、うん、これってでもそのいわゆる画像をダウンロードしたら、はい、まあ、これを見ることはできるじゃないですか。これ NFT アートとしてこのように手に入れることでしか得られない何かメリットというか、
そうですね、NFT の、まあ、楽しみ方の一つとして、所有をするということももちろんそうなんですけれども、うん、そのマーケットに出してみると、
うん、
いうことも、一つの楽しみ方にはなっております。作品としてすごくかっこいいなっていうものを持っているからこそ、うん、じゃあもっとそれに価値を感じる人に売ってみようというふうな、あ、まあ、アフターマーケットですね、1回目の売買以降のマーケットをやっていくということも NFT の中ではすごく重要な要素ですので、うん、
じゃあこれ例えばですよ、例えばあくまでね、はい、今回、まあ、エアドロップでいただいちゃいましたと、
はい、
でもすごくかっこいいアート作品ですよ、うん、で、実際これ市場に出してみたら、もう手に、もうただでは手に入らない状態になった段階で市場に出してみたらということで売買、例えば値段がついて成立したら、はい、これ仮想通貨上で売るってことは可能というか。
そうです、アダムというのはマーケットプレイスですので、その中で実際に売買することができる。実際に私もですね、実はちょっと他の企画でいただいたエアドロップもらったものを出してみたら、
はい、
売れました。
あら、
ああそう、
買っていただきました、
はい、要は無料だったわけですね。
無料だったもの、元でゼロでもらったものを
無から
無から、
おやおや、
錬金術です。
あ、そんなことが、
なるほど、
結構気軽に売買できる環境が整ってるってことなんですね。
そうですね、売買するのすごい本当に簡単で、出品めちゃくちゃ実は簡単なんですよ、自分が持っているものっていうのはアカウントの中で保有している作品一覧みたいなのが出るので、そこから 出品してみるみたいなボタンを押すと値段を決めてすぐ売ることができる、
そういうシステムになって、あとそのあれですよね、だからもらったやつでこうなんだろう、あのあれ俺今何言おうとしたんか、そうあのそあれですね、NFT の仕組み上書いた人にもあのこれってあれですかね、うんうん、取り決めによるのかな、書いた人にも売買し、はい、二次売買してってもお金ちゃんと入るようになってる、
はい、もちろんでございます、はい、アダムの中ももちろんそういうロイヤリティと呼ばれるものですね、うんうん、一番最初にその価値を作った人へ還元することを大事にしようって、まあ、NFT のすごく本質的なところですけれども、うんうん、もちろんそれも発生するので0円でゲットするんですけど、うん、じゃあそれ以降の価値を感じてくれた方からはロイヤリティが作者の方に入ると、
これすごいですよね、はい、今までもアートに限らずだけど、そう、うん、いろんなものを、まあ、例えばいろんなこうメルカリとかああいうんでこう売るみたいなのってもともとのその権利がある人には何も関係ないことだったじゃないですか、うん、でどんどんどんどん値段ばっかり釣り上がっちゃってとかあったけど、確実にその最初の権利作った人のあれはリスペクトっていうか、うん、あのクリエイターのあれにはちゃんとプラスになるって、これすごいいいシステムですね、そこはね。
おっしゃる通りです。だからすごくポジティブな転売ができる、転売ってちょっとネガティブな言葉になっちゃってます、
ね、うんうん、要するにさ、自分が好きな認めたアーティストの価値をその高めていくじゃないけど、はい、あのほらそうでしょって価値を共有していく、しかも作った人にそれが還元されるっていうことですもんね、うんうん、
おっしゃる通りですね、うん、一番今価値を感じている方に渡していくということですね、う
ん、すごいアートシーンの中でなんかこんなオープンな仕組みってなかなかなかったから、逆にそれはすごいことだと思う、うん、でですね、はい、この番組やっぱそのスヌープがね、はい、NFT レーベルとかでかっこいいから、うん、ちょっと俺もあ、まあ、アトロクもねちょっと NFT
やってますけど、
あ NFT ちょっと頑張そうと思うんだけどみたいな、いやなんかうちの番組で NFT こう使った何か面白い仕掛けとかってやるとしたら、谷川さんどんなのがアイデアありますか。
そうですね、僕が今やってみたいなと思っているのはラジオならではのところ、うん、で例えばジングルだとかタイトルコールとかそういった音を使った何か NFT の作品を作りたいなっていうのは、
音もいける
すごく面白いなと思いますね。
番組いつもメール読んだら、あの紙のねステッカー、もちろんシールのステッカーもなくすつもりはないけど、それを送ってるじゃないですか、うん、あれを音のステッカーっていうかサウンドステッカーって、あの番組の合間にね、
はい、
アフターシックスジャンクション、ああいうのあるじゃない、うん、あれをまさに音のステッカーとしてメール読んだ人に特典としてエアドロップしますよとか、はい、これ可能、
可能ですね。それをゲットするための例えば QR コードですとか、うんうん、URL みたいなものを、はい、そのまあ、読んでもらったメールを送ってくれたリスナーの方にお渡しすれば、うんうん、その方がゲットすることができるというふうな仕組みを作ることができるので、
はいはいはいはい、
そういったことで、音のステッカーは全然実現可能ですね。
これちなみに細かい話ですけど、その例えばサウンドステッカーを使って、はい、例えば取り決め次第によってはそれを使って例えば二次創作してもいいですよとか、そういうようなやつもできるのかな。
できます。NFT ってやっぱり権利をきちっと決めたものを改ざんできない形で記録することができるので、はい、例えばこの音を使ってサンプリングしていいですよ、はいはい、みたいなことまで認めますっていうことを明記すれば、はいはいはいはい、それがきちんと要は改ざんできず、どこまで行ってもこれはそれしていいんだよっていう記録が残ると、うんうんうん、いうふうにはなりますね。
逆にその非売品みたいなのじゃないですか、ああいう扱いって可能なんですか。
非売品みたいなことっていうことで言うと、まあアフターマーケットに出ていくっていうのは NFT の性質上しょうがないんですけれども、うん、あの販売をしないからエアドロップ限定の作品ということで、うん、逆に価値が上がっていくっていうことを作ることができたりもします
ね。でもね、この番組でだからサウンドステッカーもともと使ってる本物、まさに本物のサウンドステッカーを、うんうん、本当に神聖ですよ。それを皆さんにこう何かの機会にお配りするというか、何かプレゼントであげるっていうのも可能だし、うん、じゃスペシャルバージョンで日比さんバージョン、
お
火曜日パートナーバージョン
全員分みたいな、
うん、みたいなのをやってもいいでしょうし、
いわゆるスペシャルコンテンツっていうかね、
そうですね、
そういうものをまあ NFT としてお渡しするってことができるってことですもんね。
おっしゃる通りですね、
うん、あと先ほどおっしゃったようにそのファンコミュニティ作るのはすごくいろんなツールとして便利だから、はい、まあ、今そのね直接集まってとかなかなかできない分、なんかファンイベントでそこでそこだけで配布する人的な何か、ひびちゃんマガジン
いいですね、ジンもそうだし、なんかアフタートークじゃないけれども、
あ、そうそう
そういうのもできるってことですもんね。
そんなようなことも
可能、はい、あの NFT を、特定の NFT を持ってる人だけに何かを新しく NFT を渡すってことができるので、そういった意味では、ステッカーをゲットした方だけを対象にした何か新しい NFT を出しましょう、でそれでバーチャル上での何かをやりましょうとかっていうような企画ももちろん可能です。
じゃあバーチャルライブ
ねえ、ちょっとスヌープに負けじとNFT 使ったなんかいろんなアイデア膨らましてみたいと思います。はい、といったところで、最後に今夜の NFT カルチャートークキーね、 NFT の世界に一歩踏み込んでみようかなと思った、そんなあなたにお知らせをしておきましょう。
はい、ここでアダム by GMO からのお知らせです。 皆さん NFT をご存知ですか？ NFT はコピーが簡単にできてしまうインターネット上のデジタルデータに唯一のものとして価値を持たせ、それが本物であると証明する仕組みです。そんな NFT が多く出品されているのが NFT マーケットプレイス Adam by GMO。 Adam by GMO はNFT 出品購入のためのウェブサイトです。デジタルアートやトレーディングカード、人気漫画家による書き下ろしイラストなど様々な NFT が出品されています。あの有名クリエイターの作品や掘り出し物の一品まで、あなたの欲しい NFT がきっと見つかる。オンリーワンのデジタルアートが探せる、買える。 NFT マーケットプレイス Adam by GMO。詳しくはアダムスペース GMO で検索してみてください。なおご利用の際は出品されている作品のストア詳細をご確認いただくようお願いいたします。以上、アダム by GMO からのお知らせでした。
はい、ということであっという間にお時間来てしまいました。最後にぜひ谷川さんからもお知らせごとなどお願いします。
はい、ありがとうございます。ぜひ NFT 出品してみたいという方がいらっしゃいましたら、アダムバイ GMO さんでも大丈夫ですし、メディバンでも大丈夫ですので、ぜひご連絡をいただければ我々の方でサポートをしてみたいなと思いますので、ぜひ皆さんのご連絡お待ちしております。
あとそれこそ、まあ、表現してみたいって一歩からもね、メディバンさんとこ行ってね、
そうですね、まだ作りたいというところからもできるので、ね、
ということで、いや非常に分かりやすかった谷川さん、ありがとうございます。私どもがもうね、もう スヌープかっけーみたいな
何だろう、
船舶な質問からぜひぜひ本当解説していただいてありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございました。ここまでアダム by GMO プレゼンツ NFT カルチャートーク、ゲストは必殺 NFT アート仕掛け人、株式会社メディバンの谷川智樹さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
明日のこの時間はゲーム音楽専門 DJ ユースケサードさんに最新のおすすめインディーゲーム作品を伺っていきます。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん